週刊ボルターズ。この時間は熊本にあるプロバスケットボールチーム熊本ボルターズの情報をお伝えしていくコーナーでございますね、はい、しかもですね、まあ今までですとこれ試合があってるとね試合結果とかいろいろご紹介していくんですけどね、うん、今日もいきなりこのコーナーからいきたいと思いますね。今週のピックアップ。いやー、先週あの遠山ヘッドコーチにね、スタジオにおいでいただきまして、私ね本当ね怖い方かなとちょっと思ってたんですよ。したらね、優しい
素敵だった
ですよね。なんかあの語り口も優しいし、うん、そしてねしっかりいろんなことをねもう語ってくれたし、うん、で最後にはね、あの先に食べるか後に食べるかまでね
答えてい
ただきましたからね。素敵な方でした。
は
い、そのボルターズの遠山コートヘッドコーチとね本村亮介キャプテンのね声で今日はねあの今シーズンを振り返ろうという、
はい、
そんなコーナーにしたいと思いますね。まあ悲願の B1 昇格を目指してね、新しいヘッドコーチにもアメリカの全米大学西部地区のコーチオブザイヤー、このコーチオブザイヤーを取ったというね、うん、ジェフェリー弘中さんをお迎えしたわけですよ、
はい、
最初ね
でした ね,
ね、うん、そして外国籍選手初のですね司令塔キヘイ・クラーク選手、初めてのアジア枠でタイ代表でもあるタイラー・ラム選手などが新しく加入したということもありました、
はい
ね、で開幕戦の相手はね昨シーズン4敗しかしていない圧倒的な強さのねアルティーリ千葉、ねはい、でその昨シーズンのね大部分を欠場した本村亮介選手はですねその意気込みを語っておりました。
まあ相手が千葉っていうこともあって、まあかなり手強い相手ですけど、去年試合が僕はできなかったので、やっぱりそことバチバチやり合えるっていう楽しみもありますし、開幕戦で千葉から2連勝したらかなりいいスタートを切れるんじゃないかなと思うので、2連勝できるように頑張っていきたいと思ってます。
これは試合前に聞いた話でございます。うん
はい、
ね。まあ、ところがですね開幕戦は連敗ということになりましたね、
はい、
シリーズ序盤は思うように勝ち星を伸ばすことができませんでした、ね、一時期はですね、勝ち星と負け星の差を表すそのいわゆる負けが多いと借金が多くなるわけですね、はいはい、これがですね2桁を超えるという、とんでもない借金生活になったわけですね、はい、でこの時その本村亮介選手はですね、はい、まあ、昨シーズンから在籍するそのままいる選手の役割をですね非常に痛感していたみたいなんですね、
まあ、正直に言うと、まあ、かなり苦しかったですし、これだけ勝てなかったシーズンっていうのがあまりなかったので、まあ、選手全員一人一人がこうどうやって良くなるかっていうのをしっかり模索しながらやってる中でも勝てないっていう日々が続いてたので、まあ、正直きつかったですし、
ね、えちょっとやっぱトーンがかなり落ちてますね、最初の試合前の時と ね、それは仕方ないですよね、でそれだけではなかったです、
はい、
今度は開幕から2ヶ月経った12月18日弘中ヘッドコーチがもう辞めると。
そうなんですよね、
これびっくりしましたよね、でこの指揮官が交代になるということで、本村キャプテンの思いです。
まあやっぱりヘッドコーチが変わるっていうのはかなり異例のことじゃないですけど、珍しいことではあると思うんで、まあ、正直驚かなかったっていうと嘘になりますし、まあ、驚くっていうよりもやっぱ変わったことをどうプラスにつなげるかがやっぱり一番大事かなと。
そうやっぱり大事ですよね、まあ、だって野球とかサッカーで言っても監督ですからね、ねえ、
シーズンの途
中でボスがいなくなるんですから、うん、はい、でその前のシーズンまでのヘッドコーチといえば遠山、
はいはい、
ヘッドコーチで、今回は今シーズンはそのアシスタントコーチになってらっしゃるわけですね。
だったんですよね、
うん、でも、ヘッドコーチがいなくなったので遠山さんがヘッドコーチに復帰するという形になったんですね、うんうん、はい、でじゃあその弘中さんがヘッドコーチやっていた時に遠山さんはその、どんなことを考えていたのかということも聞いてみました。
最初のシーズンの序盤はチームとして苦しい状態が続いていたので、どうにかしてこうチームの手助けをしたいなっていうところが多かったので、何かこう今年のチームの枠組みの中でそれこそ前弘中ヘッドコーチやまたは選手たちのヘルプをできるところはないかっていうところを、そういう気持ちでいっぱいでしたね。
やっぱね、 難しいところですよね。で11月には B2 の MVP を獲得した経験もあったグレゴリー・エチニケ選手がね、そして12月には特別指定選手としてね、保坂幸喜選手も加入いたしました、うん、ね。でまあ結局遠山ヘッドコーチが復帰して勝ち星がどんどんどんどん、
そうなんですよ、
勝ち始めたんですよ、
うん、ね、増えてきました、
ええ、じゃあその遠山ヘッドコーチにこう復帰してな何か取り組んだことがあったのかどうかと、これ聞いてみました。
一番にしたことは、やっぱりチームが、一丸さを持って、全員がハードワークすること、またそれぞれがしっかりと自分の役割に責任を持つこと、そういう部分を大切にしました。バスケットの方はとにかくこう変わっていろんな難しい戦術をたくさんできるような状態ではなかったので、自分たちの強みを何かっていうことをしっかり全員が共通認識を持って、その強みを生かしてどういうふうにチームバスケットを展開していくかっていうところを、まあ、フォーカスしました。エチニケ選手の中心としたインサイドだったりだとか、または山本翔太のようないいスコアラーがいたりした部分があったので、まあ、インサイドの強さや、いいスコアラーをどのように、チームの枠組みの中でしっかりと共通認識を持って入れていくかというところですね。
非常に簡単に訳すと、やんなきゃいけないことやんなさいと、うん、やるべきことはやると、
シンプルでした ね、
ね、いうことですよね、はい、そしたらまあこれで結局チームの状況は非常に良くなってまいりましたね、はい、ついにシーズンの最終戦にはですね、プレーオフ進出まで勝ち取ったわけですよ。
最初かなり厳しい連敗からスタートして、まあ、正直あの時は周りの声とか聞いてると、は今年は無理だなとか、 B1 最後の年にプレーオフもいけないのかっていう声をたくさんいただいて、正直自分たちも悔しかったですし、まあ、でもそんな中でやっぱり誰も諦めてる人はいなかったですし、まあ、途中でこう遠山さんに代わって、まあ、グレも合流して、で、まあ、途中からジャメールも戻ってきて、まあ、やっぱりこう全員で戦い始めて、最初は難しい部分がかなり多かったんですけど、まあ、こうシーズン終盤につれてかなりチームの団結力であったりとか、やっぱチーム力っていうところがやっぱりかなり高まってきてて、まあ、最後の福岡戦、まあ、負けてはしまったんですけど、まあ、土曜日もかなりいい試合ができましたし、やっぱり上位のチームともこう戦えるっていうところを示せたんじゃないかなと思います。
まあ、最後の最後プレーオフに出られるかどうかというか、本当もうね、もうハラハラヒヤヒヤしたんですけど、だけどね、まあ、結局進出することができましたし、はい、そして5月の3日から行われたプレーオフのクォーターファイナル、
はい、
でなんと対戦相手がね、最初話出てきました開幕戦でも対戦した、もう負け知らずのアルティーリ千葉だったんですよね。はい、はい。で、今シーズンはね、57勝3敗ですよ。60戦やって3つしか負けない。
ほぼ勝ってる。
ね。B リーグ最高勝率をですね、更新した、まあ、絶対的強豪チーム千葉。ね。アウェーということで、350人のね、ボルターズレッドブースターがね、
すごい
集結したんですよ。ね、試合前にはですね、会場の外で円陣を組んで奇声を上げたんだそうです。すごかった。で、私たちも初めてね、
パブリックビューイング、
リンちゃんとパブリックビューイングに行ったわけですよ、
はい、
で、あの盛り上がりに圧倒されて、すごかったですね。
すごかったです、
ね。
熱気を帯びていました。
だから私たちがエラエラしていったらね、なんか居場所がなかったですもんね。
もっとちょっとガチで応援する人たちが、いや、私たちも本気で応援には行ったんですけ けど、
なんかちょっとね、あれって思いましたもんね。
もっともっとこう熱がすごかった。そ
うそう、上げていかないとね、なんかこう私たちすいませんっつってね、こういう感じだったんですよね。
軽い気持ちでちょっと言ってしまう。
やっぱすごかったですよ、
ね、
で、まあ、結局アルティーリ千葉の壁は厚かったということ で、2連敗を喫しましてね、ボルターズのシーズンはここで幕を閉じたということになるわけですね。で、結局出場できなかったキャプテンの本村亮介選手はですね、責任感じちゃったようです。
で、 B1 行くことが僕たちの目標だったんで、まあ、勝利することが一番だったんですけど、自分の不甲斐なさっていうのも今は感じてます。
そうじゃないと思いますけどね。でもここまで言ったことはやっぱ、ただ B1 に上がるチャンスとして非常に今回レギュレーションというか変わったんで ね、はい、だからちょっとね、
最後のチャンスなだけに悔しかったですよ ね、
はい、 で富山ヘッドコーチはですね、あの先週スタジオにおいでいただきましたけどね、はい、今シーズンをこんな風に、総括してました。
我々の目標は B1 に行くことでしたので、はい、それは達成できず非常にすごく辛い気持ちですけれども、ただ、シーズンを通して見たときに、最初の成績からプレーオフに行くっていうことは本当にこうミラクルが起きたと思っていますし、今後の、選手たちまた、ボルターズのキャリアでも今年のようなこういうミラクルの成績残すってことはなかなか難しいことだと思うので、まあ、今はとても辛いですけれども、まあ、このファンとチームのみんなが一緒になって起こしたこのミラクルに本当に胸を張ってほしいと思ってます。
そして全く B1 に行けないっていうわけじゃないわけですよ、
うん、
ちゃんとあのアリーナができて、
はい
ね、そして条件が整えば
そうなんです
行けるわけですから、うん、まあ私たちはね応援し続けると
目指して
で凛ちゃんと私もですねもっと熱を上げると
、ね、しっかり準備して
もう圧倒されないようにするということが大事なわけですね、はいはい、今日はこのコーナーボルターズの今シーズンを振り返って、まいりました。このコーナーはしばらくお休みということにさせていただきま す,
そうです、ねね、
週刊ボルターズのブログラジコなどのポッドキャストで過去の放送も聞くことができますんでね、どうぞ皆さん聞いてみてください、はい、では今日の締め今シーズンのスローガンで締めたいと思います。いいですか、
はい、
せーのぶちのぼれ週刊ボルターズでした。